黒学の
ブイトーキルラジオ。
寒くなってくるとやっぱりこうデザートというと変ですが、おやつに焼き芋を食べたくなるなぁと思うんですけども、皆さんどんなお芋が好きですか？私は安納芋、甘くてねねっとりとしたのもいいんですが、普通に食べるにはやっぱり紅はるかの方が飽きなくていいかなぁなんていうような気がしております。この間ね、ちょっとテレビでやっててびっくりしたんですけども、日本のねお芋が香港に輸出されているそうで、しかもですね、私たちの知っているお芋ってこう大きいじゃないですか。変な言い方ですけど、テレビのリモコンぐらい大きいんですが、香港はねその半分ぐらい、捨てるようなサイズの小さいサイズがいいそうなんです。なんでなんだろうと思って見ていましたらですね、香港でこうお芋をふかすときにですね、炊飯器を使っているそうなんですね。なんか香港というと小籠包だから大きな蒸し器があるような気がするんですけども、なんと炊飯器でねお芋をふかしているということで、それに適した小さいサイズで、日本では売り物にならないようなサイズが香港ではバカ売れだそうです。なんかそういうのもちょっと不思議な感じがしますよね。小籠包の国でお芋をふかすのが蒸し器じゃなくて炊飯器、なんか日本と中国が逆のような気がするのは私だけでしょうか。この番組は鈴木 V ストローム650とホンダ CT125 ハンター株に乗って全国の鉄道制覇が目標で、今年も気がついたら10月の後半になっちゃって、あらら、あと2ヶ月しかないよ。2020年ってどんな年だったんだろうと、2020年ってどんな年だったんだろうって考えると、なんだかメリハリのない1年だったらなんていうような気がしている私黒角が、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよっていう方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第172回のお話は、成功うどくパート2です。今回はね、特段お出かけもしておりませんのでね、ツーリングの話もありません。またね、いろいろちょっとお話をね、雑談めいた話をしたいなと思っておりますが、最近ちょっと思っていることをね、いくつかお話しさせていただきますので、お付き合いをね、いただきたいと思います。まずは、キャンプ用品のお話なんです。実はですね、シェラカップ問題が発生しております。今度のキャンプなんですけども、その名もふもとっぱらリベンジということでね、ふもとっぱらにちょっとソロキャンプに行こうと思っています。まあ平日なんでどなたかと一緒っていうわけにはいきませんのでね、ちょうどいいっつえばちょうどいいんですけども、Vストロームで行くのは決定しているんですが、だから荷物の積載についてはね、ほんと何にも心配ナッシングっていうような感じなんです。ということでね、ちょっと晩ご飯いつもとね違うことをやってみようと思ってます。まあ普段でしたらね、簡単な炒め物とか、あとは焼き物でね、やってみるとか、カレーを温めるとかなんですけども、一人だとね、じゃあ何を食べようかなと思ってるとですね、実は今マイブームずっと変なんですが、今更かよというブームが来てるんですが、それはつけ麺です。で、ほんと今更でしょ。まあそもそもつけ麺っていうのは実は私あまり食べていなかったんです。あの麺が少ないんですよ。麺が少ないって言うとすごく変な言い方なんですけど、つけ麺タイプにしちゃうとね、もうどんどんどんどん食べれちゃうっていうのがあって、そもそもは車輪ですね、六輪車というラーメン屋さん、美味しいラーメン屋さんがあるのは皆さんもご存知かもしれませんけど、それがですね、東久留米というところ、東京都の東久留米なんですが、そこにですねイオンがありまして、イオンモールにですね車輪というところのねつけ麺専門のお店ができたんで、ついそこで食べ出したら思った以上に美味しくてハマってしまったということで、で家でもね食べるようになったんですけども、まあ家で食べてるのはねスーパーに売ってるやつなんで、キャンプでねちょうどいい、食べてみようかななんていうような気がしました。まあ麺が少ないんでね、あっという間に食べれちゃうんですよ、一人前だとね。でちょっと足んないなーなんていつも思ってるところなんで、ちょうどあれって一袋で2人前は入ってるんで、ちょうどいい2人前を食べようということになりました。 で鍋もあります。湯切りの用のザルね、これザルはですね、あんな大きいのを持っていくってわけにもいけないので、300円均一ショップの方で確かめたところ、シリコン製でね畳めるやつがあったんで、それをゲットしました。ということで、こう麺はそのザルでね、パッと湯切りをすればいいなっていうことなんで、でスープをね何で割るっていうと考えたんです。その時にまあお茶碗でっていうわけにはいかないじゃないですか。ということでシェラカップを買いに行こうと決めました。シェラカップ持ってないんです、実は。でかっこいいなぁなんて思ってね、どういうのがいいのかなぁなんて思って、ちょっとアマゾンの方を見ると結構いいお値段じゃないですか、なんて悩んでいたところ、あら、そうだ、うちにはクッカーセットがあるじゃないかということに気がつきました。大小とね、あと蓋までついているのがあるんですよね。そうすると蓋が皿代わりになるから、こうチャーシューや煮卵などをこう準備するのに置いとくのにいいなーなんていうような気がいたしましてね、結局シェラカップよりクッカーの方がいいなっていう結果になってしまいました。まあ映えるからっていうことを考えると、シェラカップの方がいい、かっこいいのかもしれませんけどもね。でもつけ麺のスープなんでね、クッカーセットでいいかなというような気がいたします。そうやって考えると、シェラカップね、結局出番がねえじゃんってことになっちゃいまして、買いに行くのも諦めましたなんてことはないんですね。であともう一つが、今度テント問題が発生しております。バップテントね、これかっこいいですね。実は今回サイバーマンデーっていうのがアマゾンの方でありましてね、結構セールをやっていたもんですから、ちょっと財布が緩みがちだったんです。でそのところ購入をちょっとしてみようかなと考えてみたんですけどもね、バップテントって本来はインナーテントがないのが正式なんでしょ、まあ、群幕っていうぐらいですから。まあそうすると寝る子用にコットも買うようかななんて考えてね、どんどんどんどん財布の紐が緩んで、いいなこれっていう気になってたんです。買っちゃおうかな、コットも合わせてなんてね。しかもびっくりしたことにですね、バンドックだとですねインナーテントがあるんです。で全室用のポールね、もう必要じゃんってことになりまして、当初タープ用に購入しておいたタープポールがね、我が家いっぱいあるもんですから、これいいなと思って、よし買おうかなと思ったんです。ところがお値段見てびっくり、気軽にポチッとできる価格じゃないんですね。そこでよくよく冷静になってみると、テント実は3種類あるじゃんっていうことになりましてね、ムーンライトとツーリングドーム ST と DOD のワンポールということで、なんだかんだ言って結局買うのもやめちゃいました。っていうか収納も意外と大きいのでね、こういうことでやめていますが、なんかやめるばっかりですね。あとは今度はメスティンチャレンジのお話なんですが、メスティンでアンマン温め成功しました。固形燃料チャレンジということで、メスティンの方に網を引きまして、アンマンと肉まんを蒸してみました。固形燃料のほったらかしなんですが、途中水が足りなくなるかなと思って注水したんですけども、固形燃料がね、焼き尽くされて開けてみたら結構水溜りが残っていましたんで、途中注水しなくても大丈夫そうなんですね。で手でつまんで食べようかと思ったら、これが大変な暑さで取り出せないんですね。ということでトングを使うようになるかなというふうに思っています。まあ、考えてみれば当たり前なんですけども、焦って食べようとするから手でつまんでしまったんですけどもね、危うくやけどすんじゃねえかなというところでした。ところでここでまた問題が一つ発生なんです。というのもですね、あんまん4つっていうのが売ってないんですね。なぜかあんまんと肉まん、もしくは肉まんだけ、それ以外で肉まんとピザまんということでね、どうしてこうあんまんだけっていうのがないんでしょうか。あんまんは二軍扱いなのかなっていうような感じがしますけども、ちょっとこの辺がね残念なんですよ。山崎さん、中村屋さん、この辺なんとかなりませんでしょうかというところでございますけどもね。今あんまんだけがね4つ入りが売ってないと言いましたけども、その後ですね、ちょっとテレビを見ていたところですね、崎陽軒のあんまんにはですね3個入りがありました。大変失礼をいたしました。まあ崎陽軒ですとね、吉祥寺や高田馬場とかね、新宿にもありますので、あんまん3つ入りをちょっと持っていこうかなと思っております。 またキャンプなんかありました時にですね、横浜方面からおいでの方、崎陽軒の天の三つ入りお待ちしております。やっぱりなんだかんだ言ってアンマンは二軍じゃなかったんですね。失礼をいたしました。あと皆さんはそのまま肉まん普通に食べてますか？実は小籠包ほどではないんですが、私高校生の頃からですね、肉まんの具にこうソースを入れるのが定番になってしまいました。まあ一口こう皮の部分をかじってこうね、空いたところの具のところにソースをバーってかけるんですけど、醤油とからしとか、あと酢醤油とかつけるとこう小籠包とかでもよくあるパターンなんですけどもね、皆さんはどうでしょうか？普通に食べてらっしゃいますか？まあ私ちょっと変わっている食生活っていうのもあるんであれなんですけども、そんなことで、キャンプの時にね、肉まんの時はソースを持っていこうかなと思ってるんですけども、まあそんなことでね、固形燃料チャレンジ成功したようなってあげたところ、ただあれさんの方から、外では固形燃料は熱量が不十分なこともありますよということでアドバイスいただきました。ただあれさんありがとうございますね。ということで100均で買いました、風よけ。100均でもね、風よけ売ってるんですね。びっくりですけども、セリアって本当いろんなもの売ってるおかげでね、助かりましたけども、そこで買ってきました、風よけ。今度ねこれも合わせて持っていこうかと思います。あとまたですね、いろいろ考えてると焼肉問題が発生したんです。まあ問題っていうのも大げさなんですけども、焼肉をねこうキャンプ場で食べたいなーなんていう気が今起きております。一人でやるのにっていうのでおかしな感じもしますけどね、炭火焼きでやったら美味しそうだなーなんていうのがちょっと今更になって実は出てきたんですね。まあいろんなところでそういう写真を見るせいかもしれないんですけど、でふと考えたんです。私の焚き火台、これキャプテンスタックのヘキサステンレスっていう六角形のやつを使っております。まあ非常にね焚き火をするのには便利なんですね。ポンポイポイポイとこう薪を投げられるんでね、ですから気にしないでやっていたんですけれども、さてこれで、じゃあ炭火焼きをやるとなると、で網をね、引くんですけども、網実はですね、網を引いちゃうとこう火を燃やすところに蓋をする形になっちゃうんですね。そんなもんで火力のね調整をするのにこういちいち網をどけないといけないという欠点が実は分かったんですけども、まあ一人で食べるから固形燃料の炭一つあれば足りるのかななんていうような気もしましているんですけども、固形燃料の炭これ一つもう買ってあるんですね。ロゴスかどっかのなんか再生燃料でできたやつなんですけど、そんな状況で今その炭を宝の持ち腐れ状態なもんですから、ちょっと炭火焼きやりたいななんて思ってるんですけども、ただねちょっとこの間そんな焚き火台開けてみたんですけども、なんと炭火焼き用の網がなぜかサビサビになっていたんです。焚き火台と一緒にしておいたのがいけなかったようでございますけども、これやっぱりその網ね、食品用と一緒にしておけばよかったなと後悔しています。なんせ六角形の網なんでね、高いんですよね。今度だから100均の方で網見てくるようですかね。まあそんなこと考えていると、岩谷の固形燃料の方でフライパンの上で肉を焼くのが一番いいのかななんていうような気がしますけども、なんだかそれもちょっと寂しいなっていうような気がします。キャンプ地でしょ、やっぱりキャンプだとね炭火焼きを食べたいななんて思いますからね。まあもっとも最近そんなに肉が欲しいじゃないから、どうでもいいっちゃいいんですけども、そうそう、この間のあのマツコの知らない世界ですか、 TBS の方で見てたらやってたんですけれども、フライパンで、サンマを焼く焼き方でね、いい焼き方がありますよなんてやりました。キッチンペーパーを引いてその上で焼くといいらしいですね。あ、キッチンペーパーじゃない、クッキングシートか、クッキングシートを引いてその上で焼くっていうのがいいそうでございます。しかも塩焼きもですね、食べる30分前にこう1回塩をですね振って、で置いといて、浸透圧で肉の臭みとかがこう出てくるということでね、一回その塩を洗い流した後にまたよく拭いて塩を振ってから焼くといいそうでございますよ。まあサンマもね、ここで安くなりだしておりますので、サンマの塩焼きをキャンプ地で食べるのもいいかななんて思っております。 そうやって考えるとやっぱりフライパンで焼くよりも炭火焼きかなと。ここでまたこの炭火焼きが出てきちゃうんですけどもね、皆さんはどうさっていますか？焼肉とか魚とか、やっぱり炭火焼きの方がかっこいいよね、どうしようかな、網買い替えようかな、そんな感じでございます。さて、あとキャンプ場です。キャンプ場、今気になっているキャンプ場が実は一つあるんです。その名前もパラダサクです。私お風呂入るときはね、日本放送を聞いているんです。ちょうどね、今夜のね、だいたい10時ぐらいからお風呂入るもんですから、その時にワイド FM での日本放送をよく聞いているんです。オールナイト日本ゴールドといってね、女優さんたちが月曜日から木曜日まで日替わりでいろいろパーソナリティを務めてらっしゃるんですけども、まあ、聞いてる方の年齢も高いということでね、昔よく聞いたような音楽が流れてくれて、しかもこの番組のいいところは全てフルコーラスで流してくれるっていうところでいいところなんですけどね、もしよろしかったらぜひ日本放送夜の10時からやっておりますので聞いてみてはいかがでしょうか。また話はずれちゃいました。そんな日本放送の中で流れるんです、パラダサクのキャンプ場のお話です。パラダサク、要はサクスマートインターチェンジ、サク平サービスエリア、あそこにできてるんですよね。これよく調べてみたところ、2019年サクスキーガーデンにできていました。で、お値段の方は一人でのんびりソロキャンププランっていうのを使うと2750円でいいみたいです。いいですね。トイレもスキーガーデンの施設を使うみたいで綺麗なのは間違いないんですが、高速のパーキングに横付けということでね、ちょうど行くのもいいですよね。上信越道なんで、うちからだと1時間ちょっとで行けそうです。気が楽ですね、そのぐらいだとね。ただ高速のパーキングに横付けなんで、アルコールはパーキングに発売してないんで、ちょっとうろうろするようかなと思っておりますが、焚き火もできるそうです。一斗缶みたいなもので、詰め放題800円のようなんですが、ちょっとね、枝ぶりが大きいって言うと変ですけど、巻きぶりが大きいって言ったらいいの、こう一つ一つが大きいんでね、ナタとかは必要なようですけども、ちょっと私ナタとか持ってないんで、ちょっとこれはできないなって気がしております。温泉もなんか歩いてちょっとのところにあるみたいですね、だからなかなか良さげなキャンプ場なんですが、実はそこで来たら単にね、そのパラダサクが気になってるだけだったら、こんなに、一生懸命調べなかったっていうのがあるんですけども、実はこの間 BS でね、再放送の方だったんですけども、お笑いのやってる今料理の方が一生懸命になっています、ババちゃん、ロバートのね、ババちゃん、今やすっかりお笑いよりも料理研究家の方になってますけど、そんなババちゃんがね、車中泊で過ごすという番組をやっておりまして、キャンピングカー、K のキャンピングカーを借りてね、1泊2日で、軽井沢から、どこまで行くんだっけ、軽井沢がちょっと奥の方まで、長野の奥の方まで行くっていう番組なんで、最後まで見てなかったんであれなんですけども、そんな番組の中、長野県の小布施でね、名物の栗ならぬブラムリーってい う昔からのリンゴを扱ってたんです。どうもイギリス原産で200年ぐらい前からあるようなリンゴなんですけど、このリンゴは昔からの品種ということもあってね、ちょっとデザートで食べるには酸っぱいらしいのですが、火を通すととてつもなく甘くなるっていう料理用のリンゴらしいんですけどもね、ちょっとそうやって見てみると興味湧きませんか。細かく刻んでお砂糖を入れて、火にかけるとね、簡単にジャムになるそうなんですよ。そんなリンゴ、生産量がとっても少ないんで、お布施のね、地場産センターみたいなところでしか売ってないようなんですけども、でそんなリンゴ買ってみたいなーなんていうような気がしましてね、作ってみたらどうなのかなと思いましてね。でこの時はババちゃん青木湖のキャンプ場に行ってたようなんですけども、ですからちょっと私とは逆になってしまいますけどもね、お布施から柵だったらそんなに離れてないような気がしますのでね、ちょっとパラダ気になっています。行ってみようかななんと思っておりますね。まあ夏過ぎなんで来年になっちゃうのかなというような気がしますけどもね。あとですね、11月の後半に城南島キャンプ場の方、実は私も予約をついにいたしました。ずっこけラジオのね、黒川さんが行かれてましたね、キャンプにね。 で私もちょっとですね、会社の後輩の B ちゃんがね、そろそろバイクの免許なんつっておりますので、まあ、そうすると非番で行くにはねちょうどいい距離かななんていうような気がしますので、ちょっとその下見にと思いまして、城南島の方を予約してきました。ただここでびっくりだったっていうか失敗だったっていうのはですね、あそこ駐車場に止めなきゃいけないんですね、バイクでもね、駐車場に止めて荷物をえちゃおちゃ持っていかなきゃいけないっていうのがあるので、まあ、荷物をえちゃおちゃ持っていくのはいいんですが、ただハンターカブで行って大丈夫かなっていう気合いとしております。要は防犯上大丈夫なのかななんていうような気がしてるんです。なんせね、目の届かないところに置かれますと、まだまだハンターカーブもそんなに、うろうろしているマシンではないので、なんかいたずらされたりパクられたりっていう心配があるなっていうような気がしているので、ちょっと東京都内なのにハンターじゃなくてブリストで行こうかななんていうふうな気がしております。まあ、城南島のね、キャンプ場オートサイトの方だったら車の方に据え付けができますけど、さすがにねバイクで行ってっていうのもあるんで、ちょっとこれ、城南島楽しみにはしてるんですが、ブリストで行こうと思っています。城南島はね、金曜日土曜日で行くのかな、日湾高級で行こうと思ってるんで、金曜土曜で行く気で言いますけどもね、またこの辺は詳しくなったらお話をさせていただきます。さて第172回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系ひとりことポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送いかがだったでしょうか。今回の配信の写真などは V トークラジオのブログ http://vstok650.caesarnet の方にアップしておきますので、ぜひこちらもご覧ください。メールのアドレスは vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームはブログの方に付け加えさせていただいておりますので、合わせてご利用ください。またツイッターの方も V トークで検索していただければ、青字に V トークのアイコンですぐにわかると思いますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。では今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。第172回バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。